おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースから行きましょう。ロボタクシー、つまり自動運転タクシーの業界に最後通帳が突きつけられたというニュースです。なんだか物騒な言葉ですけど、これはどういう状況なんですか？
簡単に言うと、ロボタクシー各社が規制当局や市場からそろそろ結果を出しなさいという強いプレッシャーをかけられているってことなんですよ。商用化に向けた競争がすごく激しくなっていますし、 AI 技術の進化でいよいよ実用化できるはずという期待値も上がっているんです。
わあ、それは知りませんでした。でも期待が高まってるならむしろいい話な気もするんですけど、何か問題もあるんですか？
ええ、そこが難しいところなんです。技術は確かに進んでるんですが、安全性の基準や法律の整備がまだ追いついていないんですよ。主体が先走りすぎると、規制側からの締め付けが強くなることもあるんです。
あ、そうなんですね。技術だけ進んでも、ルールが整わないと走れないってことですね。これって自動車業界だけの話じゃないですよね。
まさにそこなんですよ。物流とか都市の交通サービス全体にも波及する話なんです。ロボタクシーが当たり前になれば、移動の仕組みが丸ごと変わる可能性があるんですよ。自動運転やモビリティ領域のエンジニアは、規制の動向と AI 技術の両方を継続的に追っておいた方がいいですね。
続いてのニュースです。スティーブ・ジョブズの息子さん、リード・ジョブズさんの話題ですね。
ええ、リードさんが率いているベンチャーファームがヨセミテというんですけど、今チームが17人規模まで成長しているんですよ。設立当初よりもすごいペースで拡大しているんです。注目しているのはバイオテック、つまり生命科学系のスタートアップへの投資なんですね。
わあ、それは知りませんでした。でも、どうしてバイオテックに注目しているんですか？
これは、ですね、大手製薬会社の特許が切れるタイミングが重なっているんですよ。特許が切れると、後発の新興企業でも同じ成分の薬を開発、販売できるようになるんです。ですから、新しいプレイヤーが参入しやすい状況が生まれているんですね。
え？そういう仕組みがあるんですね。特許切れがビジネスチャンスになるって、なんだか意外な感じがします。それと AI も関係しているんですか？
まさにそこなんですよ。ヨセミテの活動の中核に AI が入ってきてて、創薬や医療研究のスピードを根本から変える可能性があるって言われているんです。AI とバイオテックが組み合わさることで、薬の開発が今までより格段に早くなるかもしれないんですね。
面白いですね。お父さんの名前ではなくて、自分の仕事で注目されたいというのも、なんだか伝わってくる気がしますね。
そうなんですよ。著名な投資家がこの領域に本格的に入ってくると、資金も人材も集まりやすくなるんです。バイオテックと AI の交差点は、これからますます競争が激しくなっていきそうですね。
さて、お次のニュースは、OpenAI の GPT-5.5、GPT-5.5 についての話題です。バグバウンティっていうものを始めたそうですね。これって何なんですか？
バグバウンティというのは、外部の研究者や専門家に、このシステムの弱点を見つけてくださいと依頼する仕組みのことなんです。今回は、AI が危険な情報を出してしまう抜け穴を見つけることに特化しているんです。特に生物兵器などに関わる情報に絞っているところが、これまでとは違うポイントですね。
え、そうなんですか。AI が生物兵器の情報を出してしまうことがあるんですか？それはちょっと怖いですね。
ええ、 まさにそこが今回の核心なんです。AI の能力が上がるほど、制限を巧みにかいくぐるジェイルブレイクという手法のリスクも高まるんです。悪用された時の被害が特に大きい生物リスク分野を、OpenAI が独立したプログラムとして切り出したってことですね。
ほう、攻撃側の視点で弱点を探す人を外から招くわけですね。それって AI の安全性の評価の仕方として、これから業界全体に広がっていきそうですか？
そこが重要なところなんです。こういった取り組みが広がれば、 AI 企業全体で安全性の評価基準が整っていく可能性があるんです。それと同時に、AI の安全性を専門に研究する職域が新たに生まれてくるかもしれないんです。ソフトウェアの世界では昔からある手法なんですが、 AI に本格的に適用し始めたのはまだ最近のことなんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。 AI のコーディングツール、クロードコードにブラウザ機能が搭載されたそうです。これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI が開発環境の中からウェブページを直接開いて読んだりクリックしたり文字を入力したりできるようになったんです。今まではコードを書くだけだったのが、ブラウザも操作できるようになったってことですね。
え？それって人間がパソコンでやることを AI が代わりにやってくれるってことですか？なんか想像するとすごいですね。
まさにそういうイメージです。例えば外部サービスの API がちゃんと動いているか確認したいとき、今まで開発者が手でブラウザを開いて確認していたんですけど、それを AI が自動でやってくれるようになるんです。
え、それは便利ですね。でも AI が外のサイトに自由に書き込んだりできたら、ちょっと怖くないですか？
いいところに気づきましたね。そこはきちんと対策が入っていて、外部サイトへの書き込みは自動でスクリーニングされるんです。さらに、購入やアカウント作成といった大事な操作は、必ずユーザーが承認しないと実行されない仕組みになっているんですよ。
ああ、そういうことなんですね。最終的な判断は人間がするってことですね。とはいえ、使うときはやっぱり気をつけることがあるんですか？
ええ、そうなんですよ。特に本番環境の API キーや認証情報を AI に渡さないことが大事です。どこまでの権限を与えるか、事前にしっかり確認してから使い始めるのがいいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。JetBrains IDE に Codex がエージェントプロバイダーとして加わったというニュースなんですが、ケンさん、まずジェットブレインズ IDE ってどんなものなんですか？
プログラムを書くための専用エディタなんです。メモ帳の超高機能版みたいなイメージですね。コトリンを使っている開発者を中心に世界中で広く使われているツールです。
ああ、そういうことなんですね。で、そこにコデックスが加わるというのはどういう意味があるんですか？
これまでも GitHub、GitHub Copilot という AI 支援機能がそのエディタに入ってたんですよ。そこに今度は Codex という AI エージェントも選べるようになったってわけです。開発者が AI を選ぶ自由度が広がるんですね。
え、AI が選べるようになるんですか？それって料理で言うと調味料が一種類から増えた感じですかね。用途によって使い分けられるってことですよね。
まさにそこなんですよ。それに加えて MCP、つまり AI エージェントが外部のツールやデータにアクセスするためのプロトコルなんですけど、その管理機能も強化されてまして、 社内の別のツールと AI をつなぎやすくなっているんです。
面白いですね。ということは、会社ごとに独自の AI 環境みたいなものが作りやすくなるってことなんですか？
おっしゃる通りです。カスタムモデルの設定もできるようになりましたし、自分たちの開発スタイルに合わせて AI の動きを細かく調整できるようになってきてるんですね。特定の AI サービスに頼りきりにならなくて済むっていうのが業界全体の流れになっていますよ。
ラスト、こちらのニュースです。Amazon 政治メーカーハイパーポッドにいくつか新しい機能が追加されたということなんですが、これはどんなサービスなんですか？
簡単に言うと、大規模な AI モデルを企業が本番環境で動かすための基盤サービスです。Kubernetes、つまりコンテナの管理システムをベースにしていて、今回の強化は実運用面での課題に応えるものになっているんですよ。
ほう、それは知りませんでした。具体的にはどんな機能が増えたんですか？
大きく分けると4つあります。まず、ハギングフェイスハブという AI モデルの配布プラットフォームから直接モデルをデプロイできるようになりました。それから NVMe という高速ストレージを使ってコールドスタート、つまり起動時の遅延を短縮できるようにもなっているんです。
え？起動が遅いってそんなに問題になるんですか？
これはですね、大規模モデルだと起動だけで数分かかることもあるんですよ。ビジネスの現場ではそのタイムラグがそのままコストや体験に直結するので、すごく大事なポイントなんです。あとセキュリティ面では IAM、 つまりアクセス権限の管理をポッドという細かい単位でコントロールできるようになったので、金融や医療など厳しい要件がある業界での採用も進みそうですね。
ほう、セキュリティの細かさが業界によって全然違うんですね。リスナーの方でこのサービスを使ってる方には特に見ておいてほしいポイントってありますか？
すでにハイパーポッドで推論ワークロードを動かしているチームには、ルート53の自動 DNS 設定を早めに試してほしいですね。新規導入を検討している方は、ハギングフェイスハブからの直接デプロイで検証サイクルを短縮できるか、まず確認してみる価値があると思います。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。